はい、大島崎です。しーです。どんどん撮っていこうと思うんですけど、朝撮ったのがなんか、最初の1回目と合体しちゃって、で、それでなんか、椅子のが消えちゃって、椅子の消えちゃうのかな、ちゃんとこう、ポッドキャストでダウンロードして、そこですぐアップできるのがないと、ちょっと焦ってるんですけどね、どうなったか教えていただきたいんですけど、3回目も行きます。まあ、毎日更新しないって言っても、そのうちなんでね、忙しくて、今日は仕事を2時間だけしてきて、職場で、まあ、よくわかんない仕事なんで、まあ、ちょっと、どういう仕事してるかっていうのはちょっと言えないですけど、お昼ご飯も食べて帰ってきて、今、います、家にいます。ですね。はい、じゃあ、今日は、日本の次に訪れるものという僕のコースで小説について、語ろうと思います。朝も飾ったんですけどね、もう一遍飾りますと思っていて、これは2年ほど前ですかね、もう一遍詩を一回り、一回り三回りぐらいしたときに、で、時間があったときに、まあちょっともうちょっと、新しいステップ踏めたと思って、で、やっぱ詩じゃ食えないと思ったんで、やっぱ小説だなと思ってね、こう、まあ僕頑張っているんですけど、こう、この小説について取材とかそう勉強とかすればするほどこうなかなか周りに受ける詩を書けなくなっていくっていうね、結構ね、こう苦しい作業なんですけどね、こう、詩人の日々の雑貨大島武史、で検索していただければ、まあその僕の本あのブログかなブログに、まあ到達すると思うんで、そこに見放しに訪れるもの、消失に反省をするものってこう書いてあるんで、まあ、それはね、未定稿っていうか、まあ、例えばジャブみたいにこう、世界に放っていってるだけで、でね、なんか、落としどころとかも考えずにこう書いてるんですけど、まあ、それももう1年近くかな、もう1年も経ってないか、止まってるけど、まあ、そろそろ再開してもいいかなと思ってますけど、まあ、まあ、ざっくりとテーマを語ると、まあ、僕は正社員の経験とかってのは実はこの37年までなくて、ただやっぱりこう世の中このままいけないと思っていて、なんかもっと正社員の壁を崩れるとかよりも、その正社員でありながらも4時間労働でありながら副業を持つとか、まあ、そういうのがもっと自然になっていく社会、まあ、おそらく存在している人がそういう方だっていうのはもっとそれが当たり前になっていく社会になっていかないといけないと思っていて、で岡山ライブシーンの岡山はその12年間ぐらい生息してるんですけど、まあ、ライブシーンに、まあ、ライブしだしたのはこの5年ぐらいかな、5年か、うん、5年ですね。だからそうなんですけど、まあそのまあね、そうね、もっとその80年代で僕が生まれた時期ぐらいから掘っていって、まあ、そこからこうなんだろう、だからその80年代の音楽とかいっぱい聴いて、雑誌も書き始めて、まあ、高くなってる雑誌を F オークションに落として書きたいですとかしたりとか、まあ、その他県に行った時にこう古本屋で買うとか、まあ、その地元の古本屋でもこう今しに買っとく買い占めとくとかしといて、どんどん物が増えていくんですけど、そのでも親からも怒られるし、こうあんたこんなものを買ってお金使ってってなるけど、まあ、それでも貯めてこう、まあ、あんまりね、こうかっこいいと思わないミュージシャンとかでもインタビューとかを熟読するとかね、こうまあ、ライブをもう今現役でやってた先生見てみるとか、こういろんなことにお金使って、まあその岡山のミュージシャンでこう昔からやられてる方が今となってはこんなことしたんだよってことを話を聞いたりとかね、こういっぱいこう勉強してるんですけどね、なかなかこれが詩のいい詩を書く、いい詩っていうか、まあ僕の昔から知ってる人がなんか大島さんらしいいい詩ですねって詩になかなかつながらないっていうね、こうなかなかこう苦しい作業ではあるんですけどね、こう、まあ。まあでもそこをね、評価してくださる方もいらっしゃって、でその評価してくださる方っていうのが、三木翔子さんっていう、まあ、東京世田谷区在住の詩人だったんですけどね、その方が、まあ、娘さんも交通事故で亡くなられて、まあ、ご自身も闘病を患っていてですね、去年の冬に亡くなっちゃったんですね。僕それがショックで、ちょっと今年の初めはね、ちょっとね、まあ、そのことがショックで、もう本当にもう、寝込んでましたね、僕はね、ちょっと、辛かったですね、やっぱ。ただ、今はその、三木さんの詩集っていうのは、まあ、おばが、まあ、おばと僕の、その、 文学選手の佳作を開発した氷笠文子さんって詩人の方がまあ共通たまたま共通の詩人だって、まあ峯岸さんの息子さんが版画家だって、まあ、カリフォルニアの大学に行って非常勤講師を務められてるのかな、まあ、それで僕のそのおばの旦那のアメリカ人の旦那が、まあ、版画家だって、まあ、そのつながりで、まあ、たまたま偶然で、まあ、世間というのは狭いものでこう、まあ、峯岸さんが僕の詩を読んでくださって、それで、まあ、もう周りから見たら理解されなくなった僕の詩に対してすごい毎回ファンレターを書いてたけど、まあ、ちょっとあのこんな映画を見たらいいんだとか、大島さんとか、こうなんかこんな曲を弾いたらとか、なんか僕の知らない世界っていうのをいっぱい教えてくれた方なんですけど、まあ、その方がなんかあって、まあ、その人とね、僕がその僕20代前半の時にその岡山ライブハウスに行く前かな、いっぱいその東京の方までそのまあ、まあ、親に少しお金してもらってましたし、まああのまあ、自分でバイトしたからでこう東京行って、まあ、下北沢とかの方でよくライブとかを見てたんですね、仕事、まあ、アルバイト休んでこう、でまあ、それでそのであの京王線沿いとか、ね、井の頭線沿いとか結構詳しくって僕あの、まあ、その10年以上前ですけど、あのでその時期にその峯岸さんと僕が出会って、まあ、世田谷文学館とかで出会ってこうあの辺りで普通にうろうろするみたいな、こうそういう中編小説を書いてみようかなっていうことも思っていて、ただこの間その永遠の小人って、まあ、あのの見つけちゃったからね、こうね、まあ、なかなかね、こうね、どっかで手をつけたものかと思ってるけど、まあ、とりあえず、まずは峯岸さんの詩から、やっぱその、詩を持って、その、昔の詩集が、こう、手に入りづらくって、こう、関係に図書館探すのなくって、まあ、まず、まあ、アマゾンで、その、おばが持っていた以外の詩集もあったので、注文してたんですけど、まあ、氷笠さんが持ってるかな、氷笠さんもちょっと、最近ちょっと体調悪くらしくて、もう、その、まあ、今度、氷笠にお会いしたときにまた聞いてみようと思うんですけど、あの、氷笠文子さんって、まあ、その方は岡山県では、まあ、まあ、そうそうポジションの、まあ、もちろんその、あの岡山県文学選手の選者なんでね、こう、あの、方なんですけど、まあ、その、まあ、ですね、まあ、いいや、話が脱線しました。まあ、とにかく僕は、まずはその、峯岸涼子さんに伝える小説を書いて、峯岸さん供養するような詩をいっぱい書いた後に、その、二杯の次に訪れるものという小説を完成させると思ってます。で、それで、あの、なんでそれが僕の中でモチベーションとして、その、二杯の次に訪れるものっていうのができたかって言ったら、やっぱりこうライブシーンっていうのが、やっぱ僕はやっぱこう5年ぐらい、こう、そういう小川に対して不満であって、不満ならお前が入ってみろって言うけど、僕はやっぱり、住環境上、楽曲もなかなかできないし、ライブとか、まあ、YouTube で上げてるけど、やっぱりこう、低評価もつくし、再生回数はやったと思うんですけど、ね、まあね、みんなこう、注目してくださってるんだと思うけど、まあ、まあ、やっぱり僕はまあ詩を書いたりとか、まあ、小説書いたりとかして、そこにでこんなの書いたよってみんな示して、まあ、みんなに働きかけたいっていうか、こうこれ聞いてみるどうかね、君たちとか、君たちに聞いてみるあのこれを聞いてみるどうかねとか、そんな感じで、まあ、そこでこう前とグループしていきたいと思っていて、でその、うんまあまあ、自分でも、ね、結構ね、刺激になる人には刺激になるライブをしてると思うから、あのよかったらまあ見に来てください、あのお金払って、あのトイレとかに出てるけど、あのそのうちブッキングにも取るんで、あのお金出して、あの僕の大島タクシーって名前をあの、まあ、ライブハウスで見つけかけたら、今ちょっと今寿さんと交渉中だけど、まあゴールデンウィークあたりにどうかとか、あの どうしようかねって話がこうなんかまあありますけど、まあどうなるか分からないけど、まああのまあね、あのそのなんでなったかって言ったら、こうやっぱり僕はその、まあ、今政治とかに対してすごい危機感があって、まあ、安倍政権とかですね、こう、まあ、あのやっぱりあれはそのファシズムっていうか、僕の中でこうで、そのまあ小泉政権全部ファシズムだと僕は思っていて、まあ、その小泉さんも、ね、その北朝鮮からこう拉致被害者を、まあ、取り戻したりとか、まあ、立派なこともされたんですけど、やっぱりこう僕はあの時代おかしい時代だったなと思っていて、でやっぱりなんていうのかな、こうすごいカリスマ性っていうか、まあ、安倍晋三にカリスマ性があるっていうような、まあ、単にバカなんかこうあんまり頭良くない人がバナナしてるだけだと思っていて、あのカリスマ性って言ったら違うけど、なんだろう、こううんなんかまあ変にその強いリーダーを求めてる時期、ファシスティックな時期に限って、まあ、サブカルチャーっていうのはこう拡散してると思うんですよね、僕はこう やっぱりこう リベラルな含みっていうか、こうもっとこう本当に意味で忙しさを尊重している時期っていうのは、こう意外とこうサブカルチャーっていうのがこう、まあなんかいくつか流れがあったりとかして、うん、俺はこれが好きだけど、まあ、これお前好きいいんじゃないのみたいなさ、それが理想的っていうか、こうなんだろう、今ってこう本当に何もかんもが人を尊重しすぎた結果、こう尊重しすぎたっていうか、人は人でいいからってんでこうなりすぎた結果、なんかこうバラバラになってて、僕ライブハウスとかでも、もうあそこのライブハウスにこの人もあの人出てみればいいのにって言ったら、あっこの人に分かるはずないとかいう人も、なんかそのライブスタッフともいたりとかして、いや分かるはずがないとか言ってたんだったら始まんねえんやと思って、その分かるはずない人に対して分かるはずないことを やってみないと何も面白くなんねえじゃんっていうのが、まあ、僕の持論なんですけど、まあね、その、うん、まあそのメインストリーム、つまりまあ本当のアイドルとかこう有名な、今オリコンチャートとかアイドルとか人いないけどとか、周りにこうアンダーグラウンドとかも本当サブカルチャーって本当もうなんかこうなんていうんですかね、こうはははそのオルタナティブっていうか、その反主流みたいなじゃなくて、こう周辺にいるみたいなしかない時代、今ってこうその小泉政権の時もそれに近いですよね。そので80年代とかを勉強して結構その、まあ、レーニン、サッチャー、中曽根みたいな時代に対して、そのファシティティに対して、そのやっぱりこうサブカルチャーってものが非常にこう拡散している、でなんていうのかな、その状態っていうのがね、こう、まあ、僕は何かこう、まあ、そこでがいいって人はいいだろうけど、うん、僕はなんか違うと思っていて、いやそこに楽しもうとしてるんですよね、僕も自身もこうなんとかして、ただやっぱりこう、うん、なんか違うと思ってきて、こうなんかもうね、こうブリリアントグリーンとかね、こう懐かしいと思うけど、あのそんなファンじゃなかったけど、ザ・ブリリアントグリーンのあのそのスピードでっていう曲があってですね、シングルで、まあブリリアントグリーンってファーストアルバムが100万枚近く売れたのかな、100万枚いったのかな、それでそのセカンドかサードかに入ってる曲、先行シングルがそのスピードでっていう曲で、でタモリさんの MC だったかな、そのヘイヘイでダウンタウンとか、ね、全問答みたいな曲ですねってからかわいたけど、まあ、すごいその時代にすごいその IT バブルの時代からそのすごいこう MD とかみんなわーって音楽撮って、すごいなんかこうスピード感を持って情報を集めてて、まあ、僕なんかそれでちょっと全部おかしかったとかあるけど、そのそういう時になんか、まあ、ようやくするとあれは君たちは君いいけど、まあ、そのスピードでなんかこう、うん、何か冷静に考えてみたいな、多分そんな歌だと思うんですけど、すごいね、あれレビューが高い歌詞だなって、こう今なんかこう詩を、まあ、去年書いてきて、僕も年取ってなんか思って、やっぱブリリアントグリーンとかってすごかったなと思って、まあ最近思っていて、まあそのなんだろうな、まあな、うん、まあブリリアントグリーンが置いた時代なんか本当にこうあのまあまあまあ、ビジュアル系とかこう小室哲哉さんとかがやってる、それに対してこうあのロッキンオンジャパンとか音楽人とか、まあ、それに乗ってるミュージシャンとか大陸クイズとかあってみたいな時代で、まあ、その時代がそのまま持ってきてほしいとも別にその思わないけど、まあ、あの時期は結構面白かったですね、やっぱね。でなんかそれ近いノリっていうのが、まあ、その2010年とか、まあ、11年とか、まあ、その震災前後ですかね、その、まあ、12年ぐらい前、そのまあ13年ぐらい前かな、そのまあそのなんか2007年ぐらいからだんだん持ってきてみたいな感じがあって、でそれでそのなんかもうこういう安倍政権が暴走しだしてからかな、その特定秘密保護法案とか取った時期からこうまたこうサブカルチャーのがガラッと変わってきていて、僕はそこに対してすごい不満があって、でそれでその80年代のことをすごい勉強しだしたんですね、まあ、その自分が好きじゃないミュージシャンとか自分の中ではこれ違うって軸をどんどん勉強しだしたなんですけど、そのある時そのペパーランドの伊藤さんにその大きい物語がやっぱ話で消しますって話をしたんですよ。で伊藤さんもそれに対してはまあそのおそらく納得されたであろうと思っていて、その伊藤さんはそういうアンダーグラウンドなものがこう究極のアンダーグラウンドがオーバーグラウンドになりうるとか言うんですけど、僕は今かまかけて5年前かな、そのあのアンディモイとか新生かまっちゃんとかがそのなんか 飾り開けてくれと思ったけど開けなかった、残念ですって伊藤さんにどう思いますかあったら、僕伊藤さんがその新生かおまっちゃんはそのなんか銀杏ボーイズを見習いみたいなことをなんか僕言われたあるから、その新生かおまっちゃんって聞いてると思ったけど、そのアンディモリ聞いてんじゃないかと思ってよくわかんないけど、その3万枚でいこうと思ってしたけど、アンディモリ聞いてんじゃないかあるぞと思いながらも、あえて言ったら伊藤さんがこう感情を表されてこう新生かまっちゃんみたいなバンドがこういうバンドだけで稼げない彼女だっていうことがいて、あやっぱりこの人の本音はこうなんだと思って、まあそれでまあその僕はやっぱその伊藤さんに対する政治的な意見とかももうまあ、この選挙の去年の選挙の時とかでもなんかこう去年からそのまあ希望と立憲民主党勝ったけどやっぱ自民が取っちゃったみたいな時とか話とかも伊藤さんとさせていただいたけど、まあその後に高井隆さんってその、まあ、国会議員の方のまあ枝野幸男の帰国集会とか時に、まあ、2回ほど2日過ぎて参加していただいたんですけど、その政治の集まりに、まあ、それで挙手していろんなことを話したけど、まあその話をしつつなくないけど、まあまあねこうなんていうんでしょうかね、伊藤さんとまあそういう話もあったんですけど、伊藤さんに会うとき、まあ大きい物語からやっぱり気が離れて、だんだん音楽シーンが気が離れて気がしますっていうときに、じゃああんたに大きい物語って何じゃって伊藤さんが言われて、で僕はすぐ答えなかったんですね。なんかなんだろうと思って、大きい物語ってなんだろうと思って、それはなんかもやもやとして自分の中でこうあるものっていうか、うん、それはやっぱり911の前後にこう大阪にいて、なんだろう、まあソニックユースとかパティ・スミスさんとか、まあ、フジロックでまあもう行ったし、まあ、そのコーネラさんを見てこうなんだろうな、こう、まあ、911の緊張の後にそのブッシュ政権を倒すぞっていうのもあれば、その、まあ、日本でこうもっとテンパーズに行こうぜみたいな感じの音楽もあったりとかして、でその時期にその僕は青春過ごしてるから、やっぱりそのあったけど、伊藤さんがその日本にとって一番大きい問題っていうのは太平洋戦争じゃって言われて、あそうかと思って、その後にその学生運動っていうのがまああってですね、その60年安保70年安保で、そこでまあそのフォークとかは流行って、その後に落ち着いた後、ベトナム戦争が終わった後にそのみんなサブカル夜だけなんじゃって言われて、あなるほどなるほどと思って、今まあもうすっごい、でもそのフォークとかでも僕今パンクロックを一気に弾いてるから、日本のフォークってのがもうハッピーエンドは好きだけど、フォークロックでまああれはニール・ヤングさんが最初バッファロー・スプリングフィールドってそのバンドを見習ってやってるバンドで、ハッピーエンドはで、ニール・ヤングさん自体がこうパンクニューウェーブ勢がすごいオールドウェーブってその古い世代って言われてたミュージシャンの中ではその評価されたミュージシャンなんで、やっぱり僕感覚的にハッピーエンドはやっぱりニューウェーブとか以降と、まあ、符合するものがあって、日本のフォークってあんま聞いてなくてですね、まあこうまあディラン2とかね、こう岡林信康とかまあ買ってみて聞いてるんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいですね、やっぱね、ぶっちゃけなんか言うと、まあ、高田渡さんとかもそのうち聞かなきゃと思ってるんですけどね、こう、まあ、なんかこう、ね、そうこうしてるうちに、まあ、高橋和美さんって、小松左京さんの兄弟時代の親友のその、本っていうのを読んだらいいっていうことがだんだん分かってきて、まあ、それはまあ、それルイジンってバンドの、まあすごい僕が岡山ライブに来てたからファンのバンドがいて、まあもうそのドラマ、まあ、メンバーが今もうみんな別々の県に住んでいるんですけど、まあドラマのその片岡潤君、通称森笠原君ってやつが、まあ今そいつも小説家目指してて、まあ実家に帰って、まあ、兵庫県で書いてるんですけど、まあそいつと電話したら、まあその高橋和美は読んだぜって言って、なんかそれでその憂鬱な踏破っていう、まあ学生運動を舞台にした、まあ、あれは60年代の話が、その70年安保やないですね、その60年代のその話を書いたのが僕読んだけど、すごいこう我慢して読んで全然面白くなかったって言ってて、そのとりあえずなんか読まなきゃいけないと思って読んだ、義務として読んだみたいなことを言ってて、その森君はそれで だけどまあその高橋克実さんの僕は友人の図版をアマゾンで注文した後にその古本屋で人間にとってっていうそのエッセイ集もまあブックオフで買って読もうとしたけど読めなくって、非常にこうね難解っていうかこう YouTube でまあ聞いたらその高橋克実に検索したら高橋克実さんはすごいですけど僕は認めませんとか言ってるまあ動画とかもあったりとかして、でもなんとかして読まないといけないいけないと思ってるうちにその蛇集文っていうまあその、もう文庫本化されてるけど1200ページぐらいあるようなのがなんかその上下巻で、あの大本教をテーマにしたその戦中のその、まあ、それが代表作 で、まあ、その代表作から入ればいいって言われて今一生懸命図書館で書いて読んでるんですけどね、明日返却日でまあおそらく延長できるけどまあその2週間以内で読めるかなっていうそのまあなんかそのまあ、上巻の380ページは読んだけど、まあ、上巻で1200ページがあるから、まあ、すごい難しい小説なんですけど、まあ、頑張って今それを、ハイズ・イ・マリノス読んでるっていう、こう、邪神門って読んでるけど、まあ、その、この間ね、その僕、うちの近所の真言宗のお寺に行ったんですよ。僕、真言宗ですかね、談義が。それで、まあ、毎朝僕もその、家事祈祷とかをしてるんですけど、なんだろうな、まあ、その自分のその、道に迷ってるっていうか、こう、まあ、仏様にとって、まあ、中道が大事だってことあの断食された時にスジャータさんにこうあのお水やねんミルクをいただいてですね、そのお医者様をさせるわけですけど、その空海様として中道って何か分からないって言われて、僕はそのなんだか、まあ、執着を断ち切ればいいって お坊さんにその近所のお寺のお坊さんに今執着を持ちすぎてるから断ち切ったらもっとうまくいくって言われたんですけど、執着を断ち切ろうとしてお経を唱えてたらどんどんどんどんその断ち切る断ち切るほど別の欲望を湧いてくるっていうか、欲望っていうのは悪い欲望だけじゃなくて困った友達を助けたいとか、そのもっと頑張って金持ちになってみんなを幸せにしたいとか、そのもっと ポジティブな欲望もあるけど、やっぱりそれがどうこうしたら苦しくなるみたいなことがあって、でそういうことをまあそのまあ空海様っていうのは中道っていうのはそのお釈迦様のことをどう思ってお釈迦様のことが一番好きで、その儒教よりも道教よりも俺は仏教だってことは、まあその芝居を歌ったの空海の風景の上巻の記録を読んで聞いたけど、空海様はその60何歩でまあ亡くなられたっていうか自分からまあミイラになったんですよね、瞑想しながら。それでまあ自殺って言ってたのかもしれないけど、まあそのまあ当時の日本人の平均にも言ってたら長いけど、そのまあお釈迦様も初めまで来たけど空海様早く死んだってので、でなんかよくわかんないっていうのと、まあそのまあいわゆる僕そのあの倉敷市の西田市長とするんですけど、そのあの小島ってあの倉敷市の南の方ですね、その昔は大きい島あったその四国とまあ関西と、まあ、近畿地方とその北九州を結ぶ要所だった、その氷見の国を結ぶ要所だったその小島を自転車でまあ散策してるんですね、あのペーパードライバーなんで。それでまあ、休みだったら小島に行くみたいな感じで、その、小島ってのが、まあ、湯賀山とかね、あの、湯賀大権現とか、まあ、薬局神社とか、まあ、熊野大神社って、その、まあ、熊野大社の次にすごいって言われてる、まあ、その熊野の神社があったとかして、で、非常に霊的に深いところであって、でそことなんかその、自分のその、日本の強さでもって様子が、まあ、そのぶっちゃけまあ言うと、まあその CD 買ったりとかその取材とかするお金がライブハウス行って取材とかしたりとか、その CD を買ったりとか音楽誌を集めるお金が、まあ、ちょっとまあ使いすぎちゃったんですね、あのぶっちゃけと、まあ、あの急いでやろうとして、それで長くなってきたんでこう、まあ、自転車漕いで小島散策して、まあ、フィードバックしてた、フィードバックっていうかこう、まあ、いろんなそのちょっと安上がりなことでこう、まあ、あの研究してたらもう自然を見ないといいしも考えと思ったんでね、こうしてたらその熊信仰の歴史とかについてとか、まあ、僕がその大学時代から3回行ってるその天下見ない点で奈良県 その芸能神社に関するそのそことその熊信仰も絶対関係あると思うんで、そこの関係、まあ、西谷町でもその天下の祭りがあったりとかして、でその郷土史の方をいくら調べてもそれがなんかこう出てこないけど、そのなんだろうな、その熊野神大師神社っていうのは、まあ、 天川で修行したその修験道上 N 行屋さんの弟子の修験道者たちがその島流しにあの N 行屋で会った時にやってきた場所なんですけど、その絶対関係は早いと思うけどなかなか見つからなくって、その共同者の方でもそういう話を1時間ほどこの間みっちりさせていただいたんですけど、まあねこう、うん、まあちょっとね、まあ、歴史の勉強とかも改めてこう今すごいしていて、まあ、あの受験勉強で損ねた勉強っていうのはまあ今一生懸命していて、日本史とかでも難しいですけど、あくまでも書きたいのはその80年代以降の岡山ライブシーンから2025年ぐらい、もっと先にしようかな、架空の岡山シーンを書いて、でもその架空のって言ってもその登場人物とかがその生々しく出てきてたら、被害が及ぶし、そのもし僕の取材ヒットしたら、でそういうことを言ったらみんな取材断るから、まず高松市を掘ってですね、香川県の、それでその香山府っていうその架空のその平行世界の日本っていうのを作るとか、その、まあ、僕は大阪都構想には反対で、その、まあ、大阪都構想によっていいことが多いし、まあ、実際に街も綺麗になってるけど、なんだろう、そのもっともうどこも府とかだ、その都が一番偉いみたいな観念をしてるとか、その大阪行政は府であることによって、そのもうまあそのトイレすごいんだとか、なんかその岡山を府にするとか、その香山府っていうのはその香川県と岡山県を合体して府にするとか、で香山府シティにおけるそのなんだろう、僕らのそのまあそんな人は記事ないですけどね、まあちょっとね言い切れないとダメなんですけど、そのまあそうしてたらこう被害がみんな及ばないよって分かって、まあ、僕の取材受けてくれるかなと思ってるんですけど、まあいいや、話はなくなったけど、まあそのまあそのね、話すけどおつでも強さが、まあ、非常にこうまあなんか自分の中ではこう2年ぐらい温めてて、まあどこに浮気しても戻ってくるっていうか、もうなんかもうこう涅槃ってなんだろうなと思うんですよね。こう涅槃って虚無ですかってこうはっきりと僕は近所のお寺の住職さんに聞いたんですよ。したら違うねって言われたんですよ。でも天国地獄とも違うし、でそのスワロテールっていう、まあ、僕の青春時代の映画96年かな、チャラさんがいる岩井俊二監督の映画で、そのチャラさんが広いんで、その、まあ、相方っていうかその、まあ、男の主人公っていうか、まあ、主人格の人がなんか雨が降って天国に行ったら空が天国があって雨が降ってきてってことは、雨が降るってことはこうやって天国になるのかみたいなシーンがあったけど、なんか僕はなんか涅槃って言ったらすごい幸せなのか不幸なのか分かんないけど、今この2019年のこの日本のサブカルチャーとか、まあ、世の中そのものがなんか涅槃に思えて仕方ないっていうか、涅槃もしんどいぜみたいな感じで涅槃もしんどいぜって言ったけど、まあなんかそんな感じでいますね。なんかね、その涅槃の次に訪れるものを見たいっていうか、それは単なる天国じゃなくてもっと素晴らしい世界っていうか、僕は死んだら終わりと思ってないけど、天国も地獄もこの人ないと思ってないけど、でもやっぱりこの世に何かこうもっと素晴らしい、まあ、楽園か分かんないけども引き継ぎと思っていて、涅槃到達したいのは涅槃じゃないと思っていて、僕はなんだろう、まあ一応その信号集なんですけどね、こう僕は到達したいのは涅槃じゃないと思っていて、もう涅槃は飽き飽きだ。それは橋本治さんってなんか、なんかその8人で高島とかをヤフオで買ってたら、橋本治さんかな違ったかな、なんかその涅槃も通り過ぎてってことの本を書いてっていうのを発見して、まあ、僕その本持ってないですけど、まあ気になるタイトルだなと思っていて、まあ今日はこの辺にしましょうか。はい、ありがとうございます。まあ涅槃の次の強いものって書いて、まあ書いてすいません、まずは峯岸涼子さんを、まあ、ツイートする小説と詩を書いて、永遠の恋人をどっちを先に行こうかな。まあ、多分、涅槃次の強いものが後になるかな、わかんないですね。まあ、もう頑張ります。とりあえず、30代のうちになんとか、ぐっとこう前進しようと思って、まあ、江戸川南北署ぐらいポンと取られたと思って、やってます。ありがとうございます。ではまた、はい。